偶像王国日本。話、金城重弘。
諦めることなかれ。なぜならば我らの救い主、救い主、贖い主が常に我らと共におられるからですね。今日の私のテーマは偶像王国日本ということであります。神の永遠の憲法、永遠の命の条件である十戒の第一条は何でしょうか。十戒の第一条は、あなたは私の他に何者をも神としてはならない。私の他に何者をも神としてはならない。これが第一条ですね。そして第二条続いて、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるもののどんな形をも作ってはならない。それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。聖書の一番最初の言葉は何でしょうか。はじめに神は天と地とを創造された。地球最後の黙示録に書いてある三重の使命の第一天使の使命の最初の言葉は何でしょうか。永遠の福音である、そう、神を恐れ、神に栄光を着せよ。そして天と地と海とその中のすべてのものを作られた方を伏し拝めですね。今回東京の 長い間牧師をしていらした93歳になる及川吉次郎先生は、また最後の本になるかわかりませんが、本を出版することになっております。これは驚きました。実にストレートと言いますか、強いメッセージで日本国民に伝えている本であります。彼は神道仏教も非常に深く専門的に研究していらっしゃる方です。日本人の宗教心という本も出版しましたね。そうで、今度私たちの方で出す、偶像は神ではありません、というテーマなんですが、その、キャッチフレーズにこの、もう大胆に彼はこう言っています。偶像王国日本を、日本を告発する、告発する。日本人は生ける神を知らない、偶像は神を偽装するサタンの仮面だと言うんですね。操り人形に過ぎないだと言ってるんです。で、この本を出版する前に、もう前倒しでこの、要点を話して、そしてこの本を紹介したいと思います。この著者は、及川先生は、アダムの堕落から、そして神の特選のためイスラエル、そしてキリスト教、そして世界の終末に起こる誠の神と偶像との戦いにまで触れております。人類史というのは偶像史であるということ、なぜ人間は偶像を拝むようになるかということを本質に触れていますね。そして日本、我が日本は偶像王国、偶像大国であると彼は言ってはばからないんです。で、こういう国にどうしたらキリストの福音を伝えることができるかということを今までずっと模索して、そして重荷を感じて、今もなお書き物を続けていらっしゃる。特に興味深いのが、日本の皇室にキリスト教関係が整えられた絶好のチャンスが来ていたのに、朝廷、皇室はそれを拒んでしまった。そして、国家神道の国となったわけであります。昭和天皇は荒人神と呼ばれていたけれども、人間宣言をしました。けれども、なお日本人のメンタリティには、天皇は神であるという、この観念が抜けきれないようですね。で、日本は様々な偶像に満ちております。満ち溢れています。八百万の神々とか地方よろずの神々と言われています。仏教にも様々な仏像があります。神道には偶像はないというんですけれども、神道は偶像だらけだと彼は指摘してるんですね。そして神々の頂点に君臨する、天皇の高祖神アマテラス大御神が頂点にあるというんです。で、彼が言うのに、結論的にはっきり言えば、日本人が信仰の対象としているのは何かというと、死者の霊、人の 霊、死んで後の霊を崇拝しているんだというんです。しかも中には無機物もある、生物もある、無機物も、その中にみんな霊がね、宿っている。人形供養や針供養など、その顕著な霊と言えるでしょうと。日本の神社という神社の本尊はおしなべて、つまり人の霊、人霊って言いますか、それを信仰しているんだと言うんですね。まあ、様々な日本、回ってみると様々な神々を見ることができます。そして特に皇室と関係するこの神社に焦点を当てていきたいと思いますが、まあ、800万八百万の神々とも言いますね。そして、1500万の神々。これ、地方ロズの神って言うんですね。地方ロズの神。この、日本語は非常に複雑で非常に読みにくい。神社の名前も、一つの神社、三つの呼び方があったりする。日本人のメンタリティというのは非常に複雑ですね。ちょっと前に戻りますが、日本人の宗教人口を見てみましょう。日本の人口は1億7000万です。約1億7000万。けれども、様々な宗教がありまして、宗教人口というのは2億7000万となっている。ね、2億7000万。人口は1億2700万なのに、宗教人口は2億3000万ある。つまり、一家で仏教を拝んだり、神棚があり、仏棚があり、そしてキリスト教にも行く、もう、いろんなごちゃごちゃした宗教であるんですね。そう。で、日本の神社、少し、垣間見てみましょう。伊勢神宮というのは天照大神。これ、高祖霊を拝しているんですね。そして、その神々の頂点に立つのは天照大神。ね。天照大神であるんですね。ところでね、さっきもう一回、この、日本の漢字の読み方も本当に、これ、天照高大神と読みたいんですがね、これ、天照大神と読むんだそうです。ね。そう。そして、神武天皇を祀っている狩原神宮というのがあります。これは、まあ、支店というか、あちらこちらに、各県にあるようですね、こういうのが。そして、これ何と読みますか？石、清水と読みたいね。これ、岩、清水、岩、清水、何て言うんですか？八幡宮って言うんですね。応神天皇。を祀っているんですね。そして後醍醐天皇を祀る吉野神社というのがある。明治天皇を祀る明治神宮というのがある。これは原宿にありますね。私もたびたび行きました。 そう。そして、楠典正成と読みたいですね。これ何て読むかわかりますか？本当に日本語というのは、くすのき、まさしげと読むだそうです。まさしげの港川神社。そして、織田信長を祀る健君神社。ね。そして、豊臣秀吉を祀る豊国神社。徳川家康を祀る東照宮。 東照宮か。ね。これも、一箇所だけの、あちらこちらにあるんですね。これが日光ですが。そして、知恵の知識の神様と言われる、その、菅原、これ何て言うんですかね。え、道何道真、そう、道真ね。これ道真と言うんだな。あ、天満宮。で、東郷神社があったり、神社の総数はね、日本で 81,336 もあるそうです。で、野木将軍を祀る野木神社、これは、なんていうんですか、金ペン、琴平神社、ね、琴平神社、そう。これはクンピーラ、ワニが祭り神だそうです。そして、蛇を、あるいは、竜を祀ってるところもあるんだそうですね。これが、誰が歌ったかわかりませんが、神といえば、皆等しくや思わらん。虫なるもあり、鳥なるものもある。死んだ人の霊魂がね、鳥に宿って訪れてくる。ほろほろと泣く山鳥の声聞けば、父かとぞも、母かとぞも、これが日本人の宗教心なんですね。そう。日本人の信仰の対象は死者の霊だと言うんです。驚いたのはですね、天皇を神とする国体、つまり国家体制ができたときに、もう、日本国内ばかりでなくて、国外にも台湾や満州やカラフトや中国や、もうあちらこちらに、どれほどの恐ろしいことをやったかということが、この本に書いてますので、皆さんぜひ読んでいただきたい。なぜかというと、人間を神として祀ると、黙示録に書いてある、やがて全世界的なね、法王崇拝と非常につながってくるんです。そうすると、今度は全世界的にね、戦時中に起こったことが日本で、世界的に起こるということを表しているんですね。そう。で、特に今日はこの日本の皇室にまつわることに焦点を当てて考えてみたいんです。これは僕も知りませんでした。この及川先生の本を見てびっくりしました。そう。皇室を取り巻く高官たちによるキリスト教の影響。どういうことが日本の皇室にあったかということですね。その、国全体が敗戦によって地震喪失という大混乱の中にあって、皇室を守るために確固たる不動の信念を持つ信頼できる人というのは、キリスト教的信仰を持つ人以外に見当たらなかったということではなかったのか。その証拠に戦後の日本の政治担当者として、香川豊子先生が総理大臣の責務を負ってもらえないかという話も出たんだって。そういう内密の要請もあったんです。で、この後に昭和天皇となった、その、ね、皇太子時代に、この、ずっと教育していたのは、バイニング夫人でした。キリスト、聖書、英語を聖書を通して教えるためにやっていたんですね。そう。で、宮内長官が、田島光晴氏、ここでは、二戸稲造の、まな弟子だったそうですが、 その田島光春って言うんですかね、この人。そしてまた三谷隆信クリスチャンです。そしてこの人は三谷隆信という人は内村鑑三の弟子であったんですね。そして小泉進三、この人もクリスチャンになったんです。こういう人に囲まれていたんです、皇室は。そして秩父宮殿下ね、この人は我がセブンス・デイ・アドベンチストの教会が経営する東京衛生病院も訪問なさったんです、ね、そして高松の宮殿下というと、この人は日本産育学院を訪れた。そしてエレン・G・ホワイトの書いた教育という本を新定されたんです。そう。そして、そうですね。これ日本産育、昔の日本産育学院ね。これ衛生病院ね、昔の。そう。そして、あの有名な三笠宮殿下はどうかというと、この人は聖書に非常に興味を持って、そして中東のオリエントの考古学者になった。日本でオリエント聖書考古学の権威者になったんですね。で、またね、こういう人もいるんです。これは有名な牧師の上村正久牧師という方がいらっしゃいますが、その人の娘ですけれども、上村寛って言うんですかね。え？あ、玉、これ玉ってのは玉木、上村玉木、女子がね、欧米から帰ってきて、そして皇室でバイブルクラスを持ったんだそうです。そして、公女たちが、女性がまず集まって毎週聖書研究したそうですね。で、よく愛をテーマに話して、そして賛美歌を歌い、祈りを捧げて、耐えなる道しるべのという歌がありますね。疲れし心を慰める愛を、こういう賛美歌をよく歌ったそうです。で、この人が婦人公論なんていうのを始めたようですね。で、天皇も3ヶ月に一遍は出席していたらしい。最初、皇女たちが、やがて男性の三笠宮、そして、高松宮殿下とかそういう人たちが集まっていたらしいんですね。そして、非常にキリスト教、そして聖書に興味を持っていた。ですね。で、この、有名な東大総長の柳原忠夫先生が、この時、何と言ったかというと、ね、内村鑑三に影響を受けて、南原東大総長、その次の柳原忠夫総長。そしてこの人はね、こう言った。ああ、誰か、我らの尊数、敬愛、惜しくあたわざる、金城陛下に、聖書をご信仰申し上げる者はいないかと、訴えたそうです。そしてね、講演会、大きな講演会やって一番最後にこの言葉です。私は訴えます。私は天皇に訴えます。陛下よ、どうぞ聖書をお学びください。キリスト教の聖書の真理を学んでくださいと訴えた。東大の総長がですよ、天皇に、嘆願哀訴したというんですね。戦後一番最初の総理大臣は、これも読みにくいね。東国の宮、鳴彦王。 皇族であったんです。この人は、これはあ及川先生の本には書いてませんでしたが、この人が総理大臣になってすぐ、官邸に神道も仏教も敵を許すということを教えてくれない。これからは日本には国民生活の基礎にイエス・キリストが必要であると公式に宣言したというんです。この人は後で皇族を辞めますかね。そう。こういうチャンスがあったんです。で、昭和、天皇は、キリスト教を拒否してしまった。なぜか。絶好のチャンスが訪れていたのに、拒否してしまった。及川先生は、キリスト教の信仰を持つ多くの人材に囲まれて、聖書に触れる機会が多くあったのですから、皇族方の中に全員とは言わなくても、何人かはクリスチャンになる人が出ておかしくないと思われるのに、たったの一人もクリスチャンになっていない。これは一体どういうことなのかと疑問を発しているんですね。皇族方はみんな内心キリスト教に入りたくても、立場上それが許されない状態に置かれているということです。それは日本が神道の国であり、天皇家の宗教もまた神道であるからですと書いてあります。政治的な制約があったというんです。天皇家の宗教が神道であるというのは、本当は歴史的な根拠はないんだと。天皇家の宗教は仏教であったそうです。ところが、徳川幕府の宗教政策によって、国家の宗教として神道ということになったんですね。徳川幕府はキリシタンを撲滅しようとしましたね。そして、これが日本の皇室の、つまり、典範になって、規則になっていくわけですね。だから、天皇家には、彼が言うのに、天皇家には、信教の自由がないと言ってる。経済大国日本国において、最も不幸で哀れまれるべきは、皇族、特に天皇家で、あると言わなければならないようです。なぜなら天皇一族には信仰の自由がない。一番お金持ってるようですよね。けど信仰の自由がないというんです。及川先生が言い切ってる。信仰の自由がないなら外観は貴族でも内実はお雛様に過ぎず、もっとはっきり言えばロボット同様の存在に過ぎないとも言えましょうと。こんな強いこと言ってらっしゃる。もう彼の最後の使命と思ってるんでしょうね。天皇家はロボット同様だと。信教の自由がないって言うんです。で、国民はその下で相変わらず人間宣言をなさった天皇をやっぱり全国民はこう崇敬しているんですね。ところで私が偶像について述べるこの本にあえて皇族のことを引っ張り出した理由は何かというと、それが一体偶像と何の関係があるのかといぶかる方があるかもしれません。しかしある方はすでに気づかれたに違いないのですが、天皇をはじめ皇族方は 天皇家の氏神である神道に縛られて身動きならない状態に置かれているわけです。神道儀礼の伝統的しきたりに拘束されているんです。いわば神道が手枷足枷となっているということなのですと彼は言っている。このように天皇家には自由が全くない、まるで神道の神々の人質となっているかのようですというんですね。これ皇族の人が聞いたらどう思うでしょうね。柳原総長は陛下よ、悔い改めて聖書を信じクリスチャンとなって国民に範を垂れてください、模範を示してくださいと訴えたね。日本の第一、東大の総長がそう言ってるんですね。日本は長いこと神の国を自称してそれを誇りとしてきたわけですが、しかしその国、神の国は真の意味の神の国ではなく、実は偶像という偽りの神である。その結果、日本国民全員がまさに偶像の国、バビロンの捕囚の民となっているというんです。なぜ日本人がキリスト教を受けるのに、のがそんなに困難かということが分かってきます。偶像の大国、王国日本。彼は、及川牧師は、日本国を告発するという強い言葉を使ってます。私もそれを支持したいと思います。偶像の国、昔サンヒドリンの議員で一番若かった、知恵があったガマリエンの門下にあったあのサウロ、彼はキリスト教を撲滅のために先進してましたね。だけどダマスコへの途上でキリストに出会う経験をした。そして彼は全身全霊を込めて今度はキリスト教永遠の福音を伝えるために献身したんです。彼がローマ人への手紙の一章の20節にこう書いてます。神様は見えないお方だと。だけど人間は見えるものに頼ろうとする、拝もうとする、救われようとする。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方は非造物において知られていて明らかに認められる。したがって彼らには弁解の余地がない。日本人に弁解の余地がない。なぜなら彼らは神を知っていながら神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなっている。その無知な心は暗くなったからである。彼らは知者と称しながら、日本人は本当に知的である、世界中から認められている、知者と称しながら愚かになっていると神様がおっしゃる。不朽の神の栄光を変えて朽ちる人間や鳥や獣や羽物の像に似せた。特に考えを集中したのは人間礼拝です。人間礼拝。日本はそれをしたんです。そして使徒行伝の17章の22節からパウロはこう言っています。ちょうどギリシャのアテネ人に宛てたメッセージは、もし今日パウロが日本を訪れたら同じようなことを言うでしょうね。アテネの人たちよ、あなた方はあらゆる点においてすこぶる宗教心に富んでおられると私は見ている。 日本人宗教心に富んでるんですかね。わからない。で、富んでる人もいると思います。実は私が道を通りながら、あなた方の拝むいろいろなものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇もあるのに気がついた。そこであなた方が知らずに拝んでるのを、今知らせてあげよう。我々も、今機会があるときに、ポーロに代わって、日本人にこれを知らせてあげる義務があります。何か、不足でもしておられるかのように人の手によって使えられる必要はない。このように我々は神の子孫なのであるから、神たるものを人間の技巧や、すごい技巧ですね、奈良京都行くとあの仏像ものすごい、ね、人間の技巧や空想で金や銀や石などに掘り付けたものと同じとみなすべきではない。神はこのような無知の時代をこれまで見過ごしにされていたが、今はどこにおる人でも日本中の国民1億7千万の人たちに皆悔い改めなければならないことを命じておられる。我々は幸いに創造主を覚えて7日目ごとに礼拝に来ております。しかし、どれだけの人たちが、人間が作った神々、あるいは神が作った神々にを礼拝して溺れているでしょう。誰が声を放つでしょうか。93歳の及川先生は、日本を告発する。あの老いた牧師にね、負けないで我々勇気を出して、イザヤのように私を使わせてくださいと言える勇気を持ちたいと思います。信仰と勇気、人間礼拝、日本で天皇を神として、荒人神として国民に洗脳したときに、天皇のために日本人はどれほどのことを国内で国外で恐ろしいことをしたかというと、若い人たち知らなければならない。過去を知らないとね、現代を知らないし、未来も知らないとある人は言いました。人間崇拝に陥った日本で、その恐ろしいことが実験された。そして、ローマ法王という人間を崇拝することによって、ヨーロッパでどんな恐ろしいことが起こったかは、各時代の大総統に書いてます。セブンス・デイ・アドベンチストの青年は今こそ熟読すべき本です。8000万から。1億の殉教者が出たんですよ。我々これから起こる事柄にね、命を懸けた信仰を創造主に持つことができるだろうか。ラオデキアの教会、ヨーロッパにおいて実験されました。政治経済宗教を全部支配されて、国民はコントロールされて、大変なことが起こった。やがて全世界でこれがまた行われる。しかも近い将来であるということが、全世界の今情勢見ても予言のを研究してもわかる。いつまでも皆さん、このまま時は伸びないですよ。それが書いてある黙示録13章に、私の見たこの豹に似ているこの獣、その足は熊の足のようで、その口は獅子の口のようであった。竜はサタンは自分の力と位と権威とこの獣に与えた。 その頭の一つが死ぬほどの傷を受けたが、その致命的な傷も治ってしまった。まだ完全に治ってない。1798年、受けたローマ法王家の傷はまだ完全に治ってない。完全に治ってしまうと、全地の人々は、驚き恐れずその獣に従い、日本人が天皇に従ったように、獣に従い、何と書いてますか。また竜がその権威を獣に与えたので、人々は竜を拝み、サタン礼拝だ。さらにその獣を拝んでいった。誰がこの獣に匹敵しようか、誰がそのこれと戦うことができようか。全世界の人々をコントロールするということが書いてある。それが我々の目の前に今起こっている。やがて完治する。そして黙示録13章の11節から後見ると、アメリカ合衆国の予言が書いてある。バチカンとアメリカ合衆国が癒着して、あの全世界支配する新世界秩序を構築することを狙っているローマ法教をアメリカが手助けする。これは確実な予言ですから。いろんな政治評論家、軍事評論家に迷わされる必要はありません。先の、これはね、11節を見ると、子羊のような角を持った獣が地から人が住んでない、ほとんど住んでないところから登ってくるという、これはアメリカ合衆国のことを言ってるんですが、先の獣の持つ全ての権力をその前で働かした。また地と地に住む人々に、全世界の人々にです。致命的な傷が癒された先の獣を拝ませるのはどこの国ですか？アメリカ合衆国。ローマ法は太陽礼拝です。伊勢神宮に祀られているアマテラス大御神とつながりますね。太陽礼拝です。そしてローマ法の時々かぶるティアラと言いますが、三重冠。ここにティアラ、バイカリアスフィリデイというラテン語が書いてある。これ数字に直すと666。面白いですね。ね。黙示録13章18節見ると、獣の数字は666である。それは人間を指すものであると書いてある。人間崇拝。十戒の第一条、もう一回思い出してみましょう。私の他に、何者をも神としてはならない。何者をも。我々は手で作ったもの、偶像は拝まないかもしれません。けれども、やれ神学校、やれ学者、やれ宗教指導者、フェニキオンの太陽礼拝と変わらないとエレン・ホワイト言ってる。私の他に、神様の他に、父、母を敬う者は、これも偶像礼拝。だから、神様のために刻んだ像を作ってはならない。どんな形をも作ってはならない。それにひれ伏してはならない。仕えてはならないって言うんです。ただ、イスラエルの聖者、万物を作られた創造主、イスラエルの聖者だけが我々の拝むべきお方であり、イスラエルの聖者が救い主であり、贖い主である。そう。なぜ偶像大国、偶像王国、日本に頻繁にこれほど自然災害が 起こるんでしょうか。この間の豪雨だけで、平成に起こった被害で最大の被害と言われている。やがて死者200人達しようとしている。なぜ頻繁にこんなに起こるんでしょうか。それは聖書を通して皆さん考えてください。日本人はさまよってる、さまよってると思わないがさまよってる。神様がさまよう人々、今こそ立ち返って賛美歌を歌いましょう。賛美歌の何番かな、宜野湾の人がサンライズのインターネットを見て、さまよう人々立ち返りて、そして、父なる神のもとにひれ伏すという、この賛美歌、聞くたびごとに涙を出すという、流すという男性がいらっしゃいます。今日、おそらく聞いていらっしゃる方、聞いていらっしゃると思います、その人。その人のためにも、皆さんと一緒に歌いましょう。さまよう人々立ち返って、
呼び戸は知らない。
天のお父様、あなたは偶像王国日本人を愛しておられると信じます。さまよっていて、人手によって作られたものを拝んで、さまざまな苦しみ悩みに遭いながらもがいている日本の方々、どうか主よ、あなたが使わされたイエス・キリスト、神の本質の姿であられるイエス様を通して、まことの神を知ることができるように、主よどうぞ、すでに神を知り、イエス・キリストを知った私たちは、どうすれば同胞にこの永遠の福音を伝えることができるか、神様、手をこまぬいて待っているのではなくて、何らかの方法で一人一人同胞のためになすべきことをなさしめてくださるようにお願いいたします。タイでは13人の少年サッカーの人たちがついに救出されました。あれほど命を懸けて救ったダイバーたちの偉業、全世界の人たちが注目しました。私たちはそれほどの献身をしているでしょうか。主よ、我々の怠慢、不信仰を許してください。そして、イエス様を通して表された、誠の神様のご品性を人々に示すことができるように。主よ、我々の心の中にある偶像を徹底的に打ち砕いてください。イエス様の血潮によってあがなわれたものとして、主よどうぞ、あなたに最後まで仕えさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、 www.srministy.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。